なんであの時放送局水曜日ということで人間病院どうも徳松です。
ジョデンです。
はい、この番組はですね、お互いの気になる部分、鬱陶しいところ、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということで、医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんに研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということでね。
はい。
まあ、ということで、人間病院ももちろん毎週更新しておりますが、
はいはい。
まあ、ちょっとね、もう、昔のことというか、なんかもうすごく、前のことに感じてしまうんですけれど、
はいはい。
ライブ出させていただいたじゃないですか。
はい。
はい。あの時、一度ね、うん、殺されかけた。
うん。
まあ、殺されるって勝手に勘違いした。
うん。
マッドユーさんもね、
はい。
多分ですけどね、聞いてくれてるんじゃないかという。
え？
噂がちらほら。
本当ですか？
いや、あのね、リツイートとかね、してくれるんですよ、はい。人間病院が更新しましたっていうのをね。はい。なんで、あとは、僕らの聞いてくれてる方も、マトゥーさんにフォロー してもらった、みたいな人も、なんか、何人かいてですね。
はい。
いや本当にありがたいこうつながりをね、
何なんでしょうね。
いやわかんないですよ、勝手な、またこれ僕らの妄想ですけれど、
はい。
まあ、だからマッドユーさんというかもう四九さんがね、
はい、あ、はいはいはい、マッド四九さん、
マッド四九さんがちょっと聞いてくれてるかもしれない、人間病院ということで。
ありがたいっすね、本当に。
いや、そうですね。いや、本当に。
気にしてくれてんだ。
うん、何、緊張しだしちゃったの？なんかまた。
いや、もう。いや、そりゃね。
はいはい、そりゃね、じゃね。もういいでしょう、もうね。
いや、そういう次元じゃないですよ。
あ、そういう次元じゃないと。なるほど。身が引き締まる思いだと。
一回こっきりだったかなと思って。
ああ、なるほど。いや、だからすごく。うん、嬉しいなと思ってですね。で、まあ、やっぱりなんであの時カフェも、
はい。
東京ミーハーという土曜日にやってる番組で行ったんですけど、
はい。
物件も決まりまして。
そうですね。
ねえ、もうどんどん動き出して、
うん。
もう人間病院シンポジウムもね、
うん。
もうどんどん開いていきたいなと思っていますので。
最終的に店舗どうなるんですかね。
はい、はい。
なんか、屋根とかなくなるんですか。
なんでだよ。
なんで
店舗の話いきなり始まったと思ったらいきなり屋根なくなっちゃうんだよ、お前。
最終的に空き地でやるんですか、僕ら。
いや。まあ、お金がないからね。
はい。
いや、本当に、織田裕二みたいな人生を歩むんですよ、本当に。その代わり、僕らの近くね、いつも財前なおみがいるから大丈夫です。
あ、いいですね、それは。
はい。うん、まあ、けど、まあ、やっていくしかないですからね。
っていうことは、ヤクザもいるってことですよね。
はいはいはい。そうですね。うん、けど、ヤクザ、いいヤクザでしたからね、最終的に。
あ、そうですね。
ヤクザの役誰でしたっけ？
チンピラ、今井正幸。
ああ、そうですね。
はい。
はい、あの方も亡くなっちゃいましたね。
大好きだったですけど
ね。いや、だからまあちょっととにかく僕らも頑張ってかないかんなと。
そうですね。
はい、うん、いうところでね、
うん、
やってるわけですけど、
今井正幸イズムが僕らにありますから、
ね、なるほど、
ええ、
ちょっとその精神を引き継いでね、
はい、
うん、なんだろうな、なんかちょっと不謹慎な気がするけどな、ということで。
これ本当の話ですから。
あ、本当の話なんですね。
ええ、僕は。
けどやっぱりそういう、なんか、
好きなんで、
こう、なんでしょうかね。もう本当に僕らことになっちゃいますけど、なんかこう楽しくやっていきたいんですけど、やっぱ気合い入れていきたいですね。
ああ、そうですね。
気楽に適当にやってきますけどね、もう僕らのことなんでね。けど、気合い入れていきたいなということでね。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
いい塩梅でね。
いい塩梅でね。
うん。
ということで、お便り来ておりますので。まあ、ということで、ぜひね、はい、もうすぐ、いろいろね、人間病院とかのなんかちょっとしたね、
うん、
人間病院シンポジウムをやるのが僕らの夢ですからね。
はいはいはい。
はい。すぐやりましょうね、もう。
そうですね。
12月から。
うん。
タツラウさん、
タツラ
ウさん呼んでね。はい、
ああ、
は
い、いいじゃないですか。
タツラウさんを呼んで人間病院シンポジウムやっていきたいと思いますが。
はいはい。
お便り来ておりますのでね。
はい。
まあ、基本的には僕らのネットで活動しておりますから。
はい、はい、はい。
お便り来ております。ありがとうございます。
はい、
ね。はい。ということで。あれということでね。はい。
読まないの？
読みます。
何につまずいたの？
いや、なんか今日、
精神的なこと。
いや、精神的な部分では何でもないですけど、
はい。
はい。なんか、あれ、なんかおかしいのかなって思っただけです。
はい、あはは、まあ、おかしくない。そういうことばっかですよ、世の中って。
あ、そうですか、うん。それをいかに何も、いつも通りですよと見せていくかってことも大事ですね。
うん、は
い、
大事ですね。
大事ですね。
はい、周りに迷惑をかけずに
生きていくことですから。はいはいはい、なるほどね、はい。誰も傷つけずにやっぱり生きていきたいですからね。
はい。はい、
ということで、いつも通りの二人でお送りしておりますが、
うん。そう、だから僕もこれ以上聞かないです。
いや、なんだよ、うん。俺なんかあったみてえじゃねえか。別に何もないんだよ、お前。というか、どっちかって言ったらお互いなんかあったじゃねえか。ということでね。まあ、頑張っていきたいなと思いますが、
はいはいはい、
お便り、早速読まさせていただきたいと思います。
はい、
徳松さん、上田さん、おはようございます。ダンでございます。
はい、
上田君、ダンさん知ってますかね。
ダンさん、うん、はい、どうだろう。
まあ、早速ですが、私は話が長い病なので本題に入りますって言ってますけれど、
はい、
この時点で最初に言っておきますけど、ダンさん本当話長い病なんで。
あ、そうなんだ。
同時にメールも長いんで覚悟してください。
あ、わかりました、はい。
テレビの話でございます。最近は低予算で済むからか、芸人さんや俳優さん等の様々な芸能人の方が特定の街を散歩するというスタイルの番組が多くなってきました。それに比例して私のある症状が出る頻度が高くなりました。それは知っている街や行ったことのある街がテレビに映っていると、ちょっと興奮気味に余計な情報を言いたくなっちゃうという症状です。具体例としては、あ、ここここ画面に映ってないけど、その道曲がったところに何々屋っていうラーメン屋があって、そこ昔よく通ってたんだよね、量が多いだけでめちゃくちゃまずかったけどね、等です。私の分析としては、この症状は知り合いの知り合いが芸能人であるということを自分は全く関係ないのに自慢したくなっちゃう症状と似ているのですが、少し性質が違っているようにも感じます。テレビ番組等の公なことと自分が何かしらのつながりがあるということを自慢したいという気持ちは一緒なのですが、この症状においてはリアルタイムで自分がその番組をたまたま見ているという偶然性が大事な要素なのです。例えば自分の通っていたラーメン屋の近くの通りを紹介している番組があったことを放送後に知ったとしても、興奮状態には至らず自慢したい気持ちも生まれません。さらに言えば、この症状は他人がその場におらずテレビの前で一人だったとしても言いたくなってしまうという特徴を持っています。私はこの症状が出た時、言いたい気持ちと誰かに言ったとしても誰もそんなこと興味がないことへの虚しさの葛藤で、いつもモヤモヤとしてしまいます。このモヤモヤを何とかしたいのですが、どう対処すればよいでしょうか。ちなみに一人の場合はツイッターに投稿しようかしまいか、モヤモヤしてしまいます。ご診断のほどよろしくお願いします。 PS、ここからちょっとね、ざわつくんですけど、徳松さんと面識がある私としては、お笑いコンビのオードリーと徳松さんが知り合いだということを知っていることが、ひそやかな自慢だったのですが、ミッドナイトなんであの時で公表されてしまったので、今では前々からオードリーと徳松さんが知り合いだということを知っていたことを、ひそやかな自慢にしています。ということでね。
あーはーは
ー。ねえ、いやー、さすがダンさんですね。長かったですね。
長かったですね。
長かったですね。
まあ、いろいろできましたからいいですけども。
あ、そうですか。
はい。
いやいや、このメールを聞いてください。
あ、聞いてますよ。
別ごとココアとか作るのやめてくださいね。はい。
同時に二つまではできるんで。
いや、そうなんですか。
はい。
別ごともやってたということでね。はい。はい、なので、まあ、読んでる側からするとですね、やっぱりこの話が長い病の特性としてですね、はい、全く入ってこないのでですね、
うん、
はい。まあ、一旦整理していきたいと思いますけど、まあ、なんかこう、あんまり関係ないことをね、
うん、
人に自慢げに話してしまうことに対しての、
うん、
有無ですね。これね、はい、そこら辺の話になっていくと思いますが、
うん、
どうですか。まあ、うん、とりあえず確かにダンさんが言うようにね、
うん、
最近こういう街ブラ的なね、
うん、
番組増えてますけど、
多いですね。
その時に自分とこの近所が映った時に、
うん、
知ってるという気持ち、
うん、
まあ芽生えますよね。
まあ誇らしくはなりますよね。
だからその誇らしいっていうあたりからもう何かちょっと診断を始めていった方がいいですよね。
うん、そうですね。
何の誇らしさなんだっていうことですよね。
まあもうあれでしょ。
何なんですか。
存在しているっていう。
存在している。だからけどそれはその土地に誇らしさをもともと持ってるわけじゃないですよね。
じゃないと思
いますよ。テレビに映ったっていう誇らしさなわけじゃないですか。
もうあるし、
うん、
そうだね、あのこの地球上に存在しているって存在存在感。
ああ、だからそのテレビに映ったことによって自分の存在感すら、
うんうん、
こうなんかこう誇らしく思える、自分の存在感というか自分の存在が証明されるみたいなところあるわけですね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。だからそれは僕が普段あのエゴサーチしまくってるのとある意味性質は似てるわけですね。
あ、似てるんじゃないか。そのなんていうのかな、あの生きてるかどうかを確認するというか
生きてるかどうか自分を確認するっていう情報がたまたま、はい、たまたまテレビから急に自分が生きてるっていう情報が飛び込んできた時の喜びたるやってことですね。
うん、だと思います。
こっちから探してってるわけじゃないですからね。
だからそれはエゴサーチですよね。
で、それはエゴサーチです。エゴですからね。向こうから飛び込んでくるわけですからね、画面の向こうから。
だから僕らもこういうね、ポッドキャストとかやってますけど、で、ポッドキャストやってるにもかかわらず、あれ、自分って生きてるのかなって確認しないとわからないところあります
か。ああ、やっぱわからないところってありますか、うん、東電くんでも。
まあ僕は大丈夫ですけど。
そうなんですか。
はい、エゴ
サーチしてない。僕ね、大丈夫じゃないんで、うんうんうん、本当に自分が生きてるかね。
まあ別にそれはね、
よく右頬つねったりしてます。なるほど。
そう、そこはまあ、やる人やらない人別にね。
そうなんですか。
いてもいいと思うんで。
けどどうなんですか？そもそもその自分が住んでるところがちょっと近く、しかも自分が住んでるところではないですからね。
はいはいはいはい。
だから、通ってる道ですらないと思いますよ、このレベルって。
うんうんうん。
ちょっと、知ってるぐらいだと思いますよ、多分。
ああ、はあ、はあ、はあ、は
あ。うん。
一回歩いたことあるぐ
らい、ね。一回歩いたでも発症すると思いますね。
うん、多分するでしょうね。
しますね。
うん。まあ、それでもやっぱり、そこ、やっぱりこう、思い入れじゃないですけど。
ああ、そう、違いますよね。一回歩いたのと歩いてないのでは違いますよね。
そう、ゼロと1は違いますからね。
そうですね。だからそれがまず何なんだっていう話ですけどね。その、
うん、
そこを歩いたことが何なんだって話ですね。だからまあ、それを大きく言えば、上田くんが言ったそのそこに存在してたって証明になるんですけど、
うんうんうん、
本当に何の価値も大してないですよね。そこを歩いた人なんて何万人といるわけですからね。
ね、存在証明でしょ。もう、いきなり答え言っちゃったけどね、僕。
存在証明以外の何者でもないと。
何者でもない。やっぱりその人って、
なるほど。
なんか生きてるかどうか分かんないから。
だから、すごい特別なオンリーワン的な病気じゃなくて、もう本当に1ミリでも存在証明が得れればいいっていうぐらいの感情なんでしょうね。
だと思いますよ。
けども、その食いつきたるやね、あ、そうそうそうそうそうっていう、この、お便りの中でもありますけど。ここつって。やっぱり、分かってるんでしょうね。テレビの編集の速さとか。
あ、はい、はいはいはい。
やっぱりこう、もう、早く言わないと次の画面行っちゃうかもしれないですから。も
う、うんうん、
ね、うん、エビスさんがどっか行っちゃうかもしれないですから。うん、ここつって、ここの道つってね。
うんうん。
歩いたことあるって言うんですよ。
あ、はいはい、
はい。どうですかね、やっぱり、すごい、そうのもやっぱ言うの、どうですか、我慢するタイプですか。
我慢っていうか、別になんか、
ここの部分は性質としてはあのクイズ番組の答え言うの我慢しちゃう病とかとも類似した病原菌があると思いますけどね。
なんだろう、僕もなくはないですよ、そういうのは。
まあまあまあ、まあ、
例えばあの知ってる店が紹介されて、
うんうん、
あそれこれ食べたことあるって思ったら、
たら、
あこれ食べたことあるって思うし、
まあ思いますよねそれは。
うん、あそれこれ食べたことあるって思うだけですけど。
じゃあじゃあまあ、いやけどどうするんですかその時、な誰かしらと、
はい、
じゃあいいですよ、僕とたまたま街ブラ番組見てたら、
はい。
まあまあ、あえてこういう言い方しますけど、
うん、
不幸にも、
うん、
ジョーデン君が食べたことあるラーメン屋が映っちゃったんですよ。
はいはいはい。
僕は知らないですけど。
うんうんうん。
もう不幸にも映っちゃったんですけど、はいはい。
ここのラーメン屋でこのラーメン食べたことがあるって思いますよね。
いや、だから、いやいや、思いますよね。
はい。いや、思うだけですよ。
いや、マジっすか？
はい。
どんな精神の強さなんですかそれ。もう僕ここですよ、もうこう言えないですよ、もうゴゴゴゴゴって言いますよ僕。
え、いつからかね、
はいはいはい、
あの思ってればいいこととい
やだからそ
言わなきゃいけないことと、
いやいやだからそうなんですよ、
言った方がいいことと、
いやいや
ちょっと分けるようになっちゃったところ
があって、いや、言いたいことは分かるんですけど、
うん、でそれを考えたときにもうなんか自然とそうなってきちゃったんですよ、ね、
いやだからそういう方が大人だしいいんだと思いますけど、
うん、
僕とか、
うん、
まあ巻き込みますけどダンさんみたいな人は、
はい
はい、もう言わずにいられないんですよね。
あははは
そこら辺の部分の話ですかね今回。その言わずにいられないラインとか、
うん、
ずーっと探ってますよやっぱし、
うんうんうんうん、
ねけど、うん、もうなんだろう、もう我慢できない、
うん、
そんな CM ありましたよね、
うん、
何の CM でしたっけあれ、
うん、なんかありましたね、
コーンフロストでしたっけ、はい、虎のキャラクターがもう我慢できないって言ってましたよね昔、コーンフレークトニーがね、はいはい、牛乳にかけるやつもう我慢できないって言って食べて、虎がコーンフレーク食ってましたけど肉食動物なのに、はいはい、どうなんですかね、どれぐらい我慢するのか、
うん、
じゃあその何ですかね、あここって思うこと自体が、
うん、
その感情の湧き上がり方がすでにもう違うんですかね。
誰かが言ってたんだけど、
はいはいはい、
大人になった瞬間っていうのがあったらしくて、
はいはいはい、
例えば美味しいものを食べた時に、
うん、
美味しいだけじゃなくて、
うん、
美味しいだからこれを人に食べさせたいとか、
うん、
思った時になんか大人になったってちょっと自覚したらしいんですよ。
ああ、なるほど。
そうそうそう。自分だけじゃなくて、誰かになんか、これを知らせたいなって。
その時に大人だなって思ったんですね。
思ったらしいんですよ、
ね。はいはいはい。
で僕は、大人なんで。
なるほど、はい。
うん。ただ、その店で食べたラーメン、
うん、
ただ食べて、
うん、
まあそんなに何も思わなかったら、
うん、
まあ思ってるだけで思いとどめますけど、
うん、
あこのラーメン美味しいと思ったら、
うん、
例えば徳松君とそのテレビ見てたら、
見てたとしたら、はい、
あここ美味しいよってなります、
ね、何行ったことあるの、
あるあるある、
お
ここね、なんかスープがすごく こってりしてるんだけど、
あそうなんだ、
あっさりしてて美味しかったよ、
あこってりなのに、
うん、
あんましつこくないんだ、
そうそう、でもまあところで隣の加藤さんがね、
そんな感じです、ね、いやいやその程度、
ええ、
じゃあ仮にまずかった場合どうなんですか、そのまずかった場合、
あ、まずかった場合も同じですよ、情報としてはこう、ま
あ
いい、う
ん、じゃああんまり印象がなかった場合、
それはもう思ってますよね、ただ
もう言わないですか、
言わないですね、
もう本当に言ったことある程度だったらもう僕に言わないですか、
そうですね、まあ言ったところでなんかこう僕の気遣いですけど、まあそんな話も膨らまないだろうな、
これなんで人間はここまあここからちょっと深いちょっとっていうか狭い人間の話になっちゃいますけれど、
はい、
なんでここのラーメン屋行ったことあるって っていうぐらいで、人間って、それを自慢だと思うんですか。なんでそんなこと言われたぐらいで、ちょっと自慢されてる気分になるんですかね。だって、それは確実にこの感情、この病気が発症するってことは、やっぱり何かしら自慢になっちゃうかもしれないっていう恐怖との戦いみたいなとこないですか、
あるある。
要するに、まあ、美味しいかったとか情報があれば、情報として伝える権利があるなってあるけれど、このラーメン屋知ってるよぐらいの情報だと、自慢になっちゃうかもしれないと。そういう恐怖からっていうとこってないですか？
あるある。
ありますよね。
あります。
自慢はしたいけどしたくないわけじゃないですか。それはなぜなら人は自慢がとことん嫌いだから。
そうです
ね。他人の自慢がとことん嫌いな生き物だから。ね。アダムとイブも、新しいバッグ買ったんだって言われた時喧嘩になったらしいですからね。
そうかもしれないですね。
新しいリンゴ食べたんだって言った時にね、なんでバッグつっちゃったんでしょうね僕ね。はい、だからやっぱりね、人の自慢っていうのはね、基本的に聞きたがないんですよ。いや僕は全然聞きますよ、聞く余裕ありますよ、けど多分そういう生き物なんですよ、なんで、このラーメン屋行ったことある？何が自慢なんでしょうね、こんなことのね。
ああ。
やっぱさっきの存在証明ですか。
それは確実にあって、あともう一つあるような気がしますね、でも。
あ、その存在証明以外ね。
なんかある。
俺、お前より存在証明一枚多く持ってんだぜ。って言われた以外にも、この店知ってるんだっていう情報が、だからそうか、だからこのラーメンうまかったんだよとかなると情報がさらにプラスされることによって説明義務が生まれるっていうか、説明価値が生まれるっていうか、そういう感じなんですかね。
経験値
だからその相手に教養は分け与えれるという資格が生まれるってことなんですかね。だから自慢にはならないんですかね。要するにもう何の意味もない情報こそが自慢になってしまい、
はい、
何か意味ある情報を伝えればそれは教えになるっていう、
なるほどなるほど。
だから一ここでも教えにならないと情報っていうのは自慢にしかならないってことなんでしょうね。変な話。
なるほどね。
この場所を知ってるっていうことだけでも、情報が薄ければ自慢になっちゃうんですね。人に何か知識を伝えるという行為自体。
はいはいはい。
あ、
なるほど。まあ、そうですね。あ、なんかちょっと、恥ずかしいですけど、情報の情は感情の情ですからね。
なるほどね、あと僕が、姉に、ものすごく偉そうに、
はい、
知識っていうのは、人に言うんじゃなくて、人に聞かれた時初めて発揮するんだよ、つった思い出を思い出しました、今。偉そうに。その時多分なんかイラッとしたんでしょうね。なんか情報を伝えてくる姉に。イラッとして、
ね、
はい。知識っていうのは、人に聞かれた時初めて機能するんだってね。言ったってありましたね。はい。
あ、でも僕それにも一言言いたいな。姉に言った徳松くんちょっと一言。
いや、そうだよ。いや、そうだけど、いや、だから偉そうにっつったじゃないですか。
ちょっと知恵がないですよね。
知恵がないって何？
なんか、知識はあっただろうけど、まあそこに、
知恵っていう、
もっと
大事な経験がない、ね。
そうだね。
経験がない。いや、だから嫌味になっちゃったんですよ。
ああ、そうだね。
経験がないから嫌味になっちゃったんですよ。僕の、その姉への、もう嫌味になっちゃった。僕に経験があれば、姉にとって教えになってたんですよ。
あ、そうか、そうか、そうか。はい、あ、
いや、だからね、教えれるような人間になりたいんですけど、 どうしてもね、僕今のところ嫌味と自慢しかできないんですけれど、
あ、
ちょっとそこら辺改善、そうですね、もう辛いけど、ちょっとそこら辺、いや、本当にそうですね、じゃないんですよ。
そこになんかもう一つ乗っかれば、この人良くなるのにな、
そうですよね、教えと、
うん、
教えになるわけですよね、嫌味と自慢が。
でもそれをなんか、そうだな、あ、この人なりに、口数の多さで、それカバーしてんだな、とか、思って聞いてます。
なんで、終始俺の話じゃねえか、お前。なんだ、口数でカバーしてるって、お前。いや、だから、やっぱり、基本技術としては、基本、両方としては、うん、
はい、
やっぱ言葉選んでいくことですか。基本。
まあ、その方が簡潔ですからね。まあ、問題は少なくなりますよね、やっぱり。
問題はね、
うん。
トラブルはなくなります
よね。トラブルは少ないですよね。
だから、ジョーデン君がさっきラーメン屋知ってる程度だったら言わないっていうのは、
はい、
やっぱ感情飲み込んでるわけですよね。
あ、飲み込んでますね。
それは自慢にならないため、うん、嫌味にならないためにってことですよね、やっぱ
り。そうですね。まあ、僕からしたらちょっと気遣いっていうのは多分に入ってますけど。
けど、その、やっぱり、一番もっと恥ずかしいのは、
うん、
それを飲み込んでる自分を悟られるってことも恐怖じゃないですか。
いえ。
なんだよ、お前。終始俺、愚か者じゃねえか、お前。なんなんだ、家じゃねえんだよ、お前。いや、例えばね、これさっきの分かりやすい例で言うと、クイズの答え言いたい病ですよ。テレビの答え。
あ、はい、はい。
クイズ番組の答え。
はい。
もう、うずうずしてる時がバレてる人間ほど醜いもんないですよ。じゃあもう言えよって言いたくなりますね。僕は言って鬱陶しいのと言わずにうずうずしてるやつだったら言わずにうずうずしてるやつの方が鬱陶しいですけどね。ちょっとわかりません。この原理も。この原理もわかりますよね。
わかりますよ。
偉いですよ、我慢してることは。
うん。
けどもうちょっと貧乏ゆすり始まっちゃってるぐらいの知ってる知ってるって、
うん、
あれほど醜いものもないんで、
うん、
そこら辺がセンスなのかわからないですけれど、僕も結構ね下手くそなんですよ。
あーはーはー。
だからこの後半の PS、 今回ダンサーのメールのところに、
うん、
この僕がお笑いコンビオードリーと知り合いだっていう部分で、
うん、うんうんうん、
ちょっと何個かミスしてるんですよね、
僕。やっぱりこれはね、うん、ちょっと下ネタではないですよ、これ。別に下ネタに行くわけではないですけど、
はいはいはいはい、
やっぱりね、まあ、人間として大事な行為、セックスに通ずるところありますよね。
これは下ネタじゃなくて、
じゃなくて、
ちょっと例えてるわけですね。高貴な話ですね、うん、そうそうそう、これは。
だクイズの答えに対してこう貧乏ゆすりしてしまう人は、やっぱり独りよがりなんじゃないかな。
なるほどね。やっぱり相手のことを考えてセックスができないと。
そうそうそうそう。
ああ、そうですか。
だからやっぱり徳松君なんかはまあそうですね、独りよがりな部分がまあ押し殺せるかどうか分かんないですけど、
出ちゃうとそういう時にも、
うん、
はい。
だからセックス中に貧乏ゆすりとかされる
の、ね、いや、なんなんだよ、
うん、
貧乏ゆすりみたいな行為じゃねえか、お前。お前知らねえけど、ね、あんなもん
人に対しての気遣い、
まあそうですね。いや、だから、いや、考えてはいますけどね。だからやっぱりもともとの性格とかももちろんあると思うんですけれど、どれぐらいから言っていいのかなっていうのはありますよね。だから例えばまあ、ここのダンさんが言っている、知り合いの知り合いが芸能人という情報に関しては、まあ、ほぼ、災害ですよね。
まあ、アウツですね。
アウツですよね。
はい、はい。
これはもう完全にアウツっつっていいですか？
あ、完全にアウツですね。
完全にアウツっすか？
はい。
いや、けど知り合いの知り合いが芸能人ですよ。
ね、
友達の友達が釈由美子ですよ。
うんうんうんうん。
たまんないでしょ。
たまんないね。
たまんないことは認めんだ。
うん、それは、まあ、
友達、ちなみに僕の友達の友達は釈由美子じゃないですけど、
はい、
昔友達の友達が釈由美子って言われた時があるんで、
はいはいはい。
けど、 わかるじゃないですか。友達の友達が釈由美子って言いたいじゃないですか。
うんうんうん。
けど友達の友達が釈由美子って言われた時に、
うん。
何にも思わないというか、なんか、
うん。
あ、じゃあ、まずこっから整理しておきましょう。
はい。
友達の友達が釈由美子って言われた時の感情からまず、分析していきましょう。
まあ、イラッとしますよね。
イラッとしますけど、はいはい、イラッとするってことは、やっぱりちょっと羨ましいんじゃないですか。
いや、羨ましいからこそイラッとするところもありますね。
友達の友達が、やすめぐみって言いそうになりましたけどね、今。急に、急に釈由美子からやすめぐみって言いそうになりましたけど。
うん、
友達の友達が釈由美子。
うん。うん。
やっぱ羨ましいですよね。
羨ましいですね。
羨ましいんだ。
はい。
え、友達の友達が、やすめぐみ。
うん、羨ましいですよ。
あ、羨ましいんですね、基本的に、ね。
はい、はい、
あ、
わかる。友達の友達の、そのまた友達のいとこが、まあ、どんだけ言っても羨ましい
です。どんだけ言っても釈由美子、羨ましいですか？
釈由美子につながれば羨ましいですよ、
それ。あ、そうですか。
はい。
友達の友達の友達の友達が、六角聖児だったら羨ましい。
羨ましいですよ。
羨ましいですか。
はい。誰であろうとね、有名人ならば。
あ、なるほどね。
ええ、ええ。だから、どこかで、
はいはいはい。
もうつながりがもう、ないじゃん、お前っていう部分がないと。
あ、なるほどね。
それ羨ましいですよ。
はいはいはい。はい、だから、友達の友達の、で、こことここは友達じゃないんだけど、その友達が、釈由美子なんだよね、つったら、そこに友達じゃない人今いたね、っていう。それはもう羨ましくないね。
それはいいですね。それいい感じですね。
いい感じってどういうこと？
それはなんかすごくなんかすんなりこう。
いい、ああ、全然。
へーって。本当言いますね。いやい
や、へーっておかしいだよ。それ、何にも知り合いじゃねえじゃん。
いいじゃんって言います、ね。
いや、いいじゃん、いいじゃんじゃないよ、
うん。
その釈由美子いいじゃんっていうね。
そう話に乗ってきますね。
ああ、やっぱりどっかで繋がってると羨ましいんですね、釈由美子と。
繋がれる、可能性があるっていう、自慢、自慢じゃないな。なんかその可能性にムカついてるんですよね、多分。
ああ、だから、ムカつくはムカつくんだけど、
うん、
けど、知り合いの知り合いのが芸能人であるっていうのはもうオールアウツなわけですね。
アウツですね。
じゃあ次の段階行きましょう。
はい。
僕のパターンですね。
あ、はいはい、は
い。いや、これは今自分で辛いですよ、僕は。
うん。
ちゃんと身を切って、自分でメス入れてますから。
うんうん、はい。
知り合いに芸能人がいる。
うん、うん、うん。
はい、はい。こっからですよ。
うん、うん。
こっからどうしていくかっていうので人間性が出るわけですよ。
うん、うん。
人間の厚みが出てくるわけですけど。
はい、はい。
知り合いが釈由美子。
うん、うん、うん。なるほど。
はい。
これは、
うん、どうしていきましょうね。
やっぱりね、ダイレクト感っていうのは大事で。
ダイレクト感。
うん。
はいはいはい、はい。
もう直接繋がれるっていう。ここは大事なところで。
ここはかなり大事ですか。
うん、ここはすごく大事なんですけど。やっぱりだから。イラッとしますよ、でも。
いや、しますよね、だから。はい、
嫉妬ですよね。
しますよね、結局嫉妬しますよね、知り合いの。
妬ましいですけど、
ね。変な知り合いの知り合いが釈由美子より嫉妬しますよね。
はいはいはい。
けど、やっぱり知り合いの知り合いが釈由美子と、知り合いが釈由美子はレベルが違いますか？
いや、全然、まあ、ベクトルですね。違いますね。
全然違いますか？
はい。もう、リングが違うんで。
あ、リングが違う。
うん。だから、
ダイレクト感
ですね。知り合いが釈由美子と言われた日には、もうちょっと負け認めるしかないところが。
なるほど。けどね、やっぱり知り合いが釈由美子にもレベルがまたありますからね。結局、ダイレクト感あると見せかけて、
うん、
どれほどのダイレクト感なのかってことですよね。
あ、
どれぐらい近いダイレクト感かですよね。やっぱりその、なんだろう、昔、釈由美子と同じ学校で同じクラスだった。
はいはいはい。
と、昔、釈由美子と同じ学校で、同じクラスで一緒に学校通ってたでは全然違う。
違いますね。
違いますよね。
うん、後者は多分ちょっと胸ぐらに手が届きそうな感じがしますね。
いや、なんなんだよ。 なんで喧嘩しちゃうんだよ、お前。
羨ましすぎて、
ね。羨ましすぎてね。
うん。
うん。ちなみに言っときますけど、僕と上田君別に釈由美子が好きなわけじゃないんですけどね、別に。
そうですね。う
ん、なんとなく芸能人、今日すぐ思いついたのが釈由美子だったんですけれど。いや、だから、
うん、
けど逆に、一緒に投稿してたぐらいまで余裕が出ると、
はい。
隠し出したりとかいう技術を覚えたりしません？
ああ、でしょうね。まあ僕はそういう知り合いいないんで分かんないですけど。
由美子のために隠したりしません？ちょっと。
今なんか、それでも、その、架空にそう言って由美子って言ったのでもちょっとイラッとしました、
ね。架空の由美子でもね。だから、釈由美子とご知り合いの方々、
ええ、
ね、もしこの放送聞いてる方で、釈由美子と知り合いの方々は、
うん、
普段由美子と呼んでる場合でも人前で由美子は気をつけてくださいってことですね。
ああ、そうですね。気をつけないとダメですね。
けど、
うん、
もっといいですか、由美子の話してて。
全然いいですよ。
由美子って普段呼んでるのに、
ええ、
由美子って言わないことへの違和感もないくないですか？
まあそうですね。
ねえ、
うん。あえてってことですね。
あえてになっちゃってる部分で、
うん、
それもそれでおかしくないですか？
おかしいですね。
それは気遣いですけど、
うん、
けどなんか、ちょっと本末転倒な気もしませんか？
あ、
友達を、釈さんと呼ばせちゃうこの世の中。
はいはいはい。
に対してもおかしいと思うんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
だからここに来て僕の、オードリー問題も、あえて挟んでいきましょう。
うんうんうん、いいですね。
だから僕は、うん、まあ、どれぐらい、オードリーさんとね、
はい、
ダイレクトかっつったら、
はい、
そんな大したことないですよ、結局言ってしまえばね。
おおおお、
やっぱそれは謙虚な意味も込めてね。
うんうんうん、
けどやっぱりこう、青春時代の濃厚なね、
うん、
1年間ぐらいを一緒に過ごしたので、
うん、
僕の中では、もちろんインパクトもありますし、
はい。
向こうにとってもあるだろうなと。
うん。
まあ、勝手に思ってるわけですよ。
うん。
その後別に連絡をまめに取ってるわけでもないしね。
はい。
はい。取ってないですよ。
まあ、ね、一旦安心しましたけど、はい。
いや、安心って何なんだよ。
なんかたまにそうやってプツって切ってくれないと、
ああ、そうですか。
これ溜まってくんね。
あ、そうですか。
うん。
だけど、まあ、ね、その、なんかこう、その、過ごした時間の時期とかもあってね。
はい。
まあ僕にとってはこう、ダイレクト感があるんです。
うんうんうんうん。
だからまあ僕の中では思い入れがあるわけですよね。別に一回喋ったことあるとか、
はい。
一回会ったことがあるとか、
はい。
ではないのでね。
うんうんうんうん。
もう、普通に、こう遊んだりしてましたから。
同じ釜の飯を食った的な、
ね、飯を食ったりとかね。はいはい。もう、一緒にスーパー銭湯行ったりとかね。
うんうん。
ゲーセン行ったりとかね。
うん、うん。
そういう感じだったんで。
お
う。でも今も心苦しいですよ、これ。
でしょうね。
でしょ、いや、でしょうね、じゃないんだけど。
うん。
その、けど、期間としては短いわけですよ。
うんうん。
だから例えば、あの、オードリーのね。
うん。
若林さんには死ぬほど、芸人仲間がいるわけですから、そのランキングで言ったらもう全然下ですよ。
はいはいはい、はい。
けどやっぱりそういう時間があると。
はい。
で、この中にもいろいろ病気が生まれてるわけですよ。
うん。
由美子問題ですよね。
うん。
なんて呼べばいいんだと。
ねえ。うん。
いや、だからねえじゃないですよ。僕は全部
分かって。なんて呼んでたんですか？
分かってて呼んでるんですよ。
なんて呼んでたんですか？
いや、だからもちろんその時は、年は一緒だったんで、
うん。
あれですけど、まあ、一応、事務所としては先輩だったので、
ね、先輩だったんだ、
う
ん。
若林さんって呼んでましたけど、
あ
ーはーはー、じゃあ仮にですよ、僕が、何かの話題でね、
うん、
オードリーの話題が出たとしますよ。たまたま、もう今やもう本当の有名、売れっ子芸能人ですから、
そうですよね、
うん、出ないとも限らないじゃないですか。
うん、
ね、で、僕は別に昔芸人を目指しててとか、
はい、
オードリー、と知り合いでとかいう話がない情報の中で、
うん、
いやー、オードリーの若林面白いよねってなってた時に、
うん、
いやー、本当若林さん面白いですよねって言っ ったらどうなります？僕次の日から靴に画鋲入ってんじゃないかなって思いますよ、やっぱそんなことしたら。
それで済まないかもしれないですね。
いや、なんでだよ、ちょっと。なんで済まねえんだよ、まっす。いや、だから、
済まねえんだよ、すって。僕の好きなやタイプじゃん、そういう。
なんで僕の好きなタイプって。
僕の好きな間違いのタイプのやつじゃん、それ。
ああ、ジョーデン君の好きなテンパり方してました。
そうですね。
ああ、ごめん、まあまあ、ごめんなさいっていうか、はい、ありがとうございます。うんうん、
はいはい、いい。
いや、だから、そういうことを、なんかね、うん、僕なりに、少なくとも気使ってるんですよ。もう気使ってるっていう時点でも偉そうですけど、やっぱりもうあそこまでビッグになると、もう知り合いだったことが、誇らしくてしょうがないんですよ、もう。
ああ、はあはあ。
いや、もう売れ始めた頃はなんか正直もうすぐいなくなるんだろうなって、なんとなく、まあまあ、それを昔の知り合いに思う時点で人間性がどうかしてますけど、まあけど、まあ、厳しい世界なんでね。
そうそうそうですね。
まあ、まあ、出ちゃうんだろうなと思ったら、もう今やもう番組 MC を張るような存在でしょ？
そうですよね。
ね？
うん。
だからそういう人とやっぱ知り合いだったっていうことが止まらないんですよ、誇らしさが。
ああ、そうか。
だから僕はずっと苦しんでたんですよ、その誇らしさと。
うん。
で、一回、そのミッドナイトなんであの時でもう、うわーって吐き出したくて。
はいはいはい。
はいはい、うん。もう吐き出したくて。もうこれを一回吐き出さないと僕次のステージ行けないなと思って。
うんうん、うん。
で、弾くと思いますけど、
うん。
オードリーの、
うん。
オールナイト日本で、
うん。
徳松どうしてるかなーっていうこと言ってくれた回があったんですよ。
はいはい、若林さんが。
がね。はい
はいはい、はい。
あいつどうしてるかなみたいな感じで。
はい。
名前を出してくれたんですよ。
うん。
嬉しすぎて。
うん。
その回ちょっと切り取って、ミッドナイトなんであの時で流したんですよ。もう一回もう全部出しちゃおうと思って。毒を。これあえてですよ。荒治療で。
いや、それはね。
はい。荒治療です。
すごい効果てきめんだと思います。はい。
もう逆に、もう逆にその部分の会話切り取って、
うん。
ポッドキャストで流したってありましたよ、もう。
もう、はい、なんだろうな、僕の処置なんかいらない。かな。うん。いい応急処置っていうか、完璧な処置みたいなところありますよね。うん。素晴らしい。
ああ、もう逆に素晴らしいですか、もう。
うんうん、
この、一見強引に見える荒治療。
いやー、すごいと思います。
いやー、僕、これを上田君に言えたことでもまた治療が完成した気がしますもん。
ちょっと完成してますね、はい。
やっぱミッドナイトなんであの時で、ね。
うん。
それを、まあ、土曜日に僕は一人でたまにやってるやつなんですけど。
はいはい、はい。
話した時やっぱり上田君隠してるんですよ、そこを。
はい。
そこ完全にまだ隠してたんですけど、
うん、
今実はそういうことしてたよって今上田軍に言ったことで、
うん、
まあ、ほぼ完全に完了しました。
うん、あ、
はい、もう僕はあのオードリーと知り合いだったことが誇らしかった呪縛から、
うんうんうん、
だいぶもう解放された、もうというかもう完全に解放されました。
あ、そうですか。
はい。
いや本当にね、でもその有名人と知り合い病みたいなね、なんか、
うん、
そうですね、そこ、それのなんか、オードリー症候群みたいなのに、徳松君かかってたけど。
いや、悩まされてたんですよ、本当に。
まあ、ようやく、完治っていうスタンプを押せますね。
そうですね。いや、はい、本当に。
うん。
オードリーと一時期でも関わり合えたことが嬉しい！
わ、気持ちいいね。
はいはいはい。
気持ちいい気持ちいい。
ああ、楽になった。
ああ、いいですね。すがすがしいですね、うん。
はいはいはい。
ああ、うん、これちょっと、そうですね。治療法のサンプルになるな。
いやいやいや。なんだよお前。
うん、
ただかわいそうなお前。 器の小さい人間を垂れ流してただけだよ、お
前。そうそう、だから器が小さいんですよ、結局はね。
そうだな。
で、その器の小ささ、あ、僕の器これぐらいですっていうところをちゃんと見せないとね。
そうですね、やっぱし。
うん。知り合いの知り合いが釈由美子って言われても、なんか、ね、なんか、ちょっと、器がわかんないんで。
器がわかんないけど、やっぱ知り合いが釈由美子っていうところを、決定、徹底検証していくと、やっぱその人の器が見えてきますね。
そうそうそうそう。ちゃんと見せないと、徳松君みたいにね。
そうですね。まあけど、本当言い訳させてもらいますけど、本当に、あんなに売れると思わなかったんで。
あ、そうなんですか。
嬉しかったんですよね。
ああ、あれ、なんだ、なんかまたちょっとイラッと
してた。いや、じゃ、そうですね。あれ、感知したはずなのにね。
なんでだ？
いやいや、なんでだっていうか、なんかちょっとこう。
なぜだ、これ。
改めて自慢を始めたからじゃないですかね。
そうか、改めて、あ、そうか、再開したんだ。
再開したからだと思います。
あ、そうか、そうか、そうか。
自慢を再開したせいで今、ざわついてるんだと思います。
ああ、自慢になっちゃダメですね。
自慢になっちゃやっぱダメですね。だからまあ、僕、だから一回吐き出して、今回、根治したんで、根治はしてないですね。完治したんで。
完治しましたね。
もう基本的には、もう、オードリーと、別に、特に知り合いじゃないです。改めて言わせていただきます。特に知り合いではないです。
はい、うわ、なんか切ないな。
まあ、
一年間やってきたじゃん。
で、そんな程度です。
でも、もう結構頑張った仲なんでしょ。
いやいやだ、そんな頑張ってもないです。
いやいやいやいやいやいや、はい、でもなんか、人生の一部をかけた、その瞬間を一緒に生きた仲でしょ。
いやけど、まあ、向こうにとってはね。
向こうは関係ないよ、そうそう、もう。
ああ、こっちはそうですよね、やっぱり。
そうそうそう。
僕にとって、一番青春時代でしたから、ね、
青春をかけた
時に、たまたま関わった人ですからね。うん、はい、
だこう言われるようにならないとダメです
ね。なるほど、
うん。
逆に声かけてもらえるようにね。
そうそうそう。
まあ、サービス感がひどかったですけどね、ちょっと。
まあまあまあまあまあ。
ちょっと僕に対してのサービスがだいぶ溢れてましたけどね。
うん、でもやっぱり、聞きましたね、そのオードリーってそんなに知り合いじゃないっていうのは。うん、ああ、そうなんだ。あ、そうなんだ、と思って。
あ、だったら安心して近づけるやつ、
ね。オードリーと知り合いだったのにちょっとかわいそうだな、こいつ、ね。
今では、結局かわいそうだな、こいつ。
かわいそうだなと思った。
今でも、まあ連絡バリバリ取り合ってるんですよってなったら、ちょっとそんな、ちょっともう、まだ常連区としても嫉妬対象になっちゃいますよね。
まあそれはね。
けど、
でも絶対あれですよ、こう、さっきの計算じゃないですよね。オードリーと知り合いじゃないっていう。
いや、違います。
計算だとしたらこれひどいですけどね。
事実です。
事実？
もう、わかりやすく言うと、僕のことを覚えててくれただけで奇跡だと思ってます。
あ、ほんと。そんな薄い。
ということでね、
そんなペラペラなんだ。
いや、多分、そんなもんだ。
トマス君とオードリーの関係、そんなペラペラなんだ。
そんなもん。現実はそんなもん
だ。ひょっとしたら、これから死ぬまで、いかも関わり合いになることもないかもしれないんだ。
まあ、
あそこはちょっと濁すんだ。自慢したいから。
いや、もう二度と会うことはないと思います。二度と名前を呼んでもらえることもないと思います。けど、しかしちょっと知り合いでした。
ああ。
はい、はい。
そんなことないって。
いや、声かけてもらえた。ああ。今、俺大したことないんだ。うん、いやだからこう人間って、こんな、弱い生き物ですよということ
で
ね。
いや、本当に弱いですよ。
弱い生き物ですから、だから、うん、やっぱり、テレビで近くのラーメン屋さんが映っただけで、
うん、
生きてる証明を感じちゃうと。
うん。
これは人間の弱さですね。
やっぱり生きてるっていう実感っていうのはね、
常に求めてるものなんですよね。
実感もそうですけど、生きてますってみんなにこう認知してもらいたいですし、基本的にはね。
なるほどね。
うん、で怖いですもん、考えていくとね。
そうっす。だから僕ね、そんなね、そういう、なんだろう、自己完結で、自分の存在価値を確定できる人間なんていないと思ってたんですけど、
うん、
やっぱ世の中にちゃんといますよ、そういう人も。
は
あ
は
あ、やっぱ、登山家とか。
あ
イメージね、はいはいはい、イメージね。
あ、
あの人は、
うんうんうん、
あの人は変な話、けどね、結局エベレスト登った時旗立ってちゃってんで怪しいもんですけどね、あれも。
なるほど。
怪しいな、やっぱり、そう考えると。怪しいぞ、みんな。
あ、なるほど、なるほど。そうですね。旗立てる必要なんじゃないですもんね。
旗立てる必要ないですよね。完全に生きてる証明ですよね、あれね。もう。
まあ、そこまでね、死ぬ思いで、登って
る。いや、だからいいんだよ。だから、旗立てることぐらいいいですけど。
はい、
うん。けど、やっぱり、それぐらい生きてる意味、
うんうん、
存在価値を探しながら生きてるけれど、
うん。
基本的にそれをあまり熟成させずに人に伝えると、
うん、
嫌味とか自慢にしかなりませんよと、
うんうんう
ん、それが分かっててもやりたいときは、
うん、
この病気をね、
うん、
発症させて、自慢しましょうということで、
そうですね。いや僕もそうだな、友達がオードリーと知り合いだって。
いやだから違うでしょ。
次これもし人に言ったら3回目になるんで言うのやめます。
いや3回、うん、そうなんだ。
2回は言ってしまった
んだ。2回言ってくれてたんだ。
はい、
ありがとう、ごめん、ね、
まあ誇らしいですから、ね。
ごめんね、俺、うん、で俺あんま知り合いじゃねえから、うん、
その成功失敗云々抜きにして。
抜きにしてね。やっぱ誇らしげ、
うん。頑張ったっていう部分でね。
なるほどね。
僕は頑張ってる人好きなんで。
あ、ありがとうございます。ね。それはちょっとでも、一回でも知り合いになるのでも難しいですよ。ね、はいはい、オードリーとね。
はい、そう。難しいんだ。やっぱり。
あ、すいません。たまたまです。
ちょっとでも知り合いになるの難しいんだよ。
いや、すいません。
僕みたいなもんが。
すいません。また。再度発症してました。
うん、本当気をつけないとね。
いやー、全然感知してないですね、なんならね。うん、難しいな
ぁ。なんかこう、たまに、あ、ちょっと窮地に陥るかもしれないですよ。なんか自慢ばっかりしてると。
いや、だからしてないんですよ。
徳増誰だっけっていう。
いや、僕、だからもう365日のうち364日オードリーと知り合い、っていう自慢をすることを我慢して生きてるんですから
。おお。
もうミッドナイトなんだ、あの時の時はもうその一日ですから。
あ、そっか。365日のうち一日だけ十字架外したんだ。
そう。はははけどそれも本当はダメだっていう話なんでね。
ああ。
辛い話ですよ、本当。
まあ火星ですよね。まあ失敗したものの。うん、
失敗したもののね。
成功者はいいですよ。
成功者はもうそのまま言えばいいわけですからね。いや、失敗した人の枷ですよ、本当に。枷
ですよね。もうなんで、まあ、重罪人じゃないですか。
重罪人なの、なんか。そんなに結局。
そうですね。
まあまあ、けどしょうがないですよ。だから僕本当に今回このダンさんのメール嫌でしたから、もう。
勝負に敗れたものの、
うん、
やっぱり罰ですよね。
罰ですね。わかりました。じゃあ、十字架として背負っていきます。
はい、はい。
で、本当にこのメール読むのかよって思いました、ね。ということで、まあ、今回の病名はまあ、完全に、まあ、ダンさんを尊重する意味も込めてですね。
うん、
あとダンさん、これ言わないとまあまあ怒るんで言っときますけど、はい、気がつけば両生類というポッドキャストの、やってる方です。はい。
あ、そうなんだ。
ダンさん素直な人なんで、番宣入れないとちょっと言ってくるっていうね。はい。すごい素直なポッドキャスターなんで。はい。
あ、そうなんだ。
はい。ダンさんは気がつけば両生類という番組をやってる 方ですということでね。
そういう、なんだろう、人気ポッドキャストの人と知り合いなんだ。
いや、だからなんだよ。全部に嫉妬し始めたじゃねえか、お前。なんなんだよ、お前。それは誇らしいですよ、ダンさんということで。
踊りとか。
はい、踊りとか、ダンさんとか。
いいな。
いや、なんなんだよ、だから。余裕出てきたね、なんか、もう。もういいなって1ミリも思わなくなってきたね、もう。ということで。まあ、なんで、今回の病名は、知っている街や行ったことのある街がテレビに映っていると、ちょっと興奮気味に余計な情報を言いたくなっちゃう病ですね。
はあ、ははあ、
はい。
そうですね。
の、まあ、僕の場合は、まあ、その中の、まあ、オードリー的な要素だったんでしょうね。
ああ、なるほど。うんうんうん、でも、まあまあまあ、すごい、なんかもう、ほぼ治ってるというか、
そうですね。
一回治ったんで。
一回治ったんで、まあ、治すコツは掴んでます。
うん、もう、うんうんうん、心配はもうないですね。
徐々に。だからもう、もう二度と、うん、二度と会えないと思えば、まあ、治ってきますよ。
だから僕も心を殺して、徳増くんと喋ることの要因が一つ減るんで。
なるほどね。
うん、
もう、やっぱり、そうです。幼少所に感じてたことでしょうね。まあまあまあ。
そうですね。基本的には精神を安定してこう、生きてい きた
いんですから。いや、なんで。どんだけお前乱されてんだよ、俺が。俺がオードリーを匂わせた時に、どんだけ精神乱れてたんだよ。ね。まあ、
はいはい。
ということで。
はいはいはい。
まあまり、とにかく自慢は、
うん。
控えましょうと。
そうですね。
ね、
うん。
やっぱ人間嫌いですから。
うん。
ね、
うん。
不幸な話は大好物ですけど。
だ
けど、
そう
けど、その根本的な部分もどうなのかっていう話も今後していきたいですよね。
うん、うん。
人の自慢が嫌いで人の不幸が大好きという人間のこの性質自体、
うん。
人間病院としてはもっと治療していかないといけないんじゃないかと。
だから
肉体改造していかないとダメなんじゃないかと。そうそうそう、
僕らにとってはマッドユーさんも自慢の一つだ。
いや、そうですよ。
実際ね。
実際そうですよ。もう、マッドユーさんからリツイートされてる時の、
ね。されてるとかね。
もう優越感たるや。
マッドユーさんと喋ったっていうかね。言いたい、ね。
言いたいけど、やっぱりあんまり言いすぎると、
うん、
やっぱりもう、ダメですから。
そうですね。
もう逆に僕らがまた締められちゃいますから。
だからマッドユーさんなんならもうね、
うん、
一週間後ぐらいにはもう何もしてくれなくなるかもしれない
。いや、そうそう、もうこの更新した時の人間病院のリツイートはもう四九さんしてくれないかもしれない、
ね、うん、もう飽きてるかもしれない、
もう飽きてるかもしれないんで、だからそこやっぱ謙虚になっていかないとダメなんですよ、
う
ん、
本
当に、
そうですよね、
いや本当に、うん、だからまあ
寂しいけどね。
そうですね、うん、もっと傲慢に傲慢に生きてたいですけど、
傲慢に生きたいですよ、
うん、生きてたいですけど、やっぱり謙虚、
そうそう、嫌われるんでね、
謙虚の大切たるやということで、
そうそうそう、
またちょっとぐだぐだと長くなってしまいましたので、
はい、
この辺でね終わりたいと思いますということで、本当にマドゥーさんリツイートありがとうございます。そして誇らしいですということで、うん、また次回、それではさよなら。
が一人が脆くせん。おいちに、おいちにの薬を買いなさい。おいちにの薬は